桜島星降る夜は桜島あなたの元へ。
はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
スカッパー217チャンネル、日本文化チャンネル、さくら公式生放送番組さくらじ、今日は第26回3月30日でございます。今日もですね、素敵なゲストの先生に来ていただきました。経済評論家の渡辺哲也先生でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、さくらじは初めてでございます。
初めてということで何話したらいいのか分かんないんですけれども、はい、とりあえず前回ですね、はい、討論番組で、はい、若者奴隷時代、
2010年の10月ですね
っていうことをやって、ちょうど今、はい、国会でやってる税と社会保障の一体改革と、はい、ほぼ中身が一緒だったという素晴らしい、討論だったので、ええということで、私ちょっと今日ですねテーマを持ってきました。
ああ、すごい。
ということで今日は働いたら負けについて語ってみたいと思って、
ね、はい
はい、
これは素晴らしい。
これ別に働いたら負けってことを肯定するわけじゃなくて、はい、負けになっちゃダメだよっていう話をしようと思ってるんですが、ポジティブにですね、
ちょっとなんか紙芝居形式で今日は
すごいいっぱいある
んで、おやりになるということで、
楽しみなんですけれど、
いや紙に書かないと分かりづらいんじゃないかと思って、まあこれは分かりやすいんですよ。働いたら負けしか書いてないですから、年金の仕組みとかをですね、できるだけ分かりやすく、はい、みんなで考える材料にしていったらいいんじゃないかなと思って持ってきました。いろいろ。
いっぱいありますね。
いっぱいあります。
じゃあもうぜひ90分間、
90分間しっかりお話しさせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。はい、どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあまあ本題入る前にちょっとだけ、はい、近況みたいな話をしたいんですけど、まあ、一応告知をいたしましょうかね。
告知をお話しします。
ですからね、
はい、藤井元気先生と渡辺哲也先生、バカで野蛮なアメリカ経済発売記念トークショーが開催されます。4月1日日曜日午後4時半から5時半まで。これもうお席が、
もう席がギリギリなので、
はい、
ちょっとしたら、前売りで500円のチケットがあるんですが、はい、それがギリギリ明日間に合うかどうかっていう感じなので、まあ、もしよろしければブックファーストの方に確認してからですね、店頭の方に行っていただけたらありがたいと思います。
そうですね、大人気のトークショーということなので、はい、もうねこれを見て、はい、もう慌てて電話してもらうしかないって感じですかね。
そうだね、ありがとうございます、
は
い、
ですね、はい、ぜひぜひでございます。後からまた、はい、主込めで、なんか翔さんも出てきますかね。
詳細ね、はい、よろしくお願いします。
はい、という感じですかね、はい、あとはありますか。さやさんの近況とかありましたら。
近況、はい、近況というか、毎回この番組って冒頭に我々でちょこっとだけ近況報告があるんですけど、はいはい、すいません、野田首相の TPP はビートルズだ発言が、
うん、何ですかそれ。
知ら
ない。知らないです、はい、あるんですか。
24日の講演で、日本はポールでアメリカはジョン・レノンだと、で、ポールのいないビートルズはありえないから、こう、う
ん、
TPP も前向きに交渉に参加するんだっていう発言をしたというので、なんかやっぱり歌手としてはですね、ビートルズまで持ち出してきたかっていう感じですごく注目したんですけど、そもそももうネットでもみんなハテナって感じで、そもそもビートルズってイギリスのバンドだろうっていうところから始まって、しかも解散しただろうっていうこともあって、しかも小野陽子さんが、日本人でジョン・レノンと結婚したために、ビートルズって解散に至ったんですよ、もういろんな活動に口を出すんで、はいはいはい、だからもう野田首相は何をもってビートルズに TPP を例えたのかTPP に進みたい割には解散したビートルズを持ち出してくるっていうことで、例えが悪すぎる、もう本当に意味不明。
単にあれじゃないですか、団塊世代というか、あの世代の層にとっての憧れなだけであって。
そうなんですよ、うん、先生すごいいいこと言ってくれた。
中身だって何もないでしょ
そうなんです、本当に私ビートルズって嫌いなんですよ、
う
ん、で今ここで言うとすごいもう音楽業界の人みんな敵に回しちゃうくらいなことなんですけど、曲はそもそも置いといて、その私が出会った音楽業界の方って、皆さん、ビートルズも聞いたことないのみたいな感じで、ビートルズ知らないのに歌なんか歌えんのみたいな感じの人がすごく多くて、団塊の世代もの方は皆さんそうなんですよ。
ラブ&ピースで反戦歌歌ってた人たちの 単なる憧れの対象であって、いいよねみたいな、だからまあメロディーとしてはすごく綺麗だし、歌は決して嫌いではないけれども、そのイメージとその実態がかなり違うというのを全く無視して、だから中身がないだけの話だと思います。
で、あの日銀の白川総裁もなんか日本の近年の経済をロング&ワインディングロードでしたっけ、あのビートルズの曲のタイトルに合わせてなんか講演で発言したり例えたりして、でなんかもうそういう、なんていうんでしょう、ビートルズ好きの人に向けて媚びてるのかなんなのかよくわかんないんですけど、
かなりシナリオライターが悪いだけでしょ、台本書いてる人間がいるから。多分だから団塊世代の人たちが台本書いていて、劇作家かなんかがね、例のごとく畑山さんじゃないけれども、台本書いてて、その台本書いてる人がその世代の人たちで内輪受け狙ってるだけの話ですよ。国民に理解してもらおうなんて気持ちなんてさらさらないですから。
そうですよね、だからもうそのなんかビートルズを知らないやつは人間じゃない的な人にすごく囲まれてたので、そのなんかもうその鳥肌感と野田首相とのその発言が合わさってちょっと軽く吐き気を催してしまったっていうのが近況なんですけど、
単なるシナリオライターの悪さですよね。
まあ、ちょっとこれでまた干されるんでしょうけどね、私
本人が考えてないと思いますよ、野田総理の発言も
大丈夫じゃないですか、いやでもそうなんです、そういうあれなんですね、あれですか、戦争を知らない子供たちみたいなあれですか、そんな
というか、
まあ、ラブ&ピースっていう、今までのベトナム戦争とか
ポップスに対してのアンチテーゼ、
なるほど、
何かをぶち壊していくんだ、規制の高度進行をぶち壊していくんだっていうのがビートルズのまあ概念だったので、
その音楽の世界でぶち壊すのはいいんだけど、政治の世界でぶち壊しても後片付けする人必要になるので、壊してひどい目にやってるのが今の状態でね、で壊すのは簡単で、ちゃぶ台返すのは簡単なんで誰だってできるんですよ。だからアンチテーゼがすごく受け入れられやすい状況、あの不況が続くとどこでもアンチテーゼが強まるんですよ、でアラブに春は来なかったっていうね、アラブの春って騒ぎましたけれど、実際ほとんどの国は混乱しただけで終わっている、あのいわゆるもう改善が一番大事なんですね、改善を無視して今のものがダメだからって壊しちゃおうっていうのは簡単なんだけど、壊すのは簡単なんだけど、その後の設計図もなしに打ち壊したら建てるの大変だよと、ローンを借りてお金の工面をして、その上で設計図を立てて、用意して、職人さんを用意して初めて壊せるんであって、でビートルズもその環境があるのと同時に、本人たちの才能もあるけれども社会に受け入れられる前提があって、それを準備する裏方がたくさんいたから、あれだけのものになった、アメリカの音楽業界にしたってそれだけの後ろで支える人たちがいたわけですよね、で逆に言うとスターっていうのは上で踊ってるだけなので、政治家も一緒ですけれどね、あれも、
いやでも本当おっしゃる通りで、まあ、音楽だったらいくら壊しても構わないし、まあ、それはそれでその時代の主流になっても構わないんだけど、政治は違うっていうこと、
政治を壊しちゃったら大変ですよ ね、でそこでみんなしがみついて生きてるわけ で、でそれがないと、だからギリシャなんかそうですよね、国が破綻したら社会保障年金全部なくなるっつうんですから、だからね、国が破綻したら社会保障も年金もなくなるっていう前提を無視して、破綻するような計画を立てるバカがいるという、だから財源っていうのはある程度ないと困るんですよ。だからよくね、こういう話するとね、かわいそうだとかイデオロギーの話持ってきてるんで、あのかわいそうなのはあのイデオロギーじゃなくて、もしそれが破綻して仕組みがなくなった時に弱者が死ぬんでね、強い人は海外に逃げちゃったりしてるんでね、お金持ちは、ギリシャ見ても分かりますよ、お金持ちみんな海外に移しちゃったんですよ、残されたのは逃げられなかった人ですよ、結局壊すことによって被害を受けるのは一番弱者にしわ寄せが来るよという、この最前提を忘れてる人が多い、それと誰か大きなこと言って維新だなんだかんだって騒いでる人たちに支持するだけで自分が勝ち組に回ったつもりになってる人いるのね、これも大きな間違い、あのね、作った人は儲かるよ、後ろからね、旗振った人は儲かるけど、後ろから僕を応援してたんだよ、どうしようもないから、民主党を応援した人もそうですよね、いい思いしてるのは民主党の議員になれた人だけだから ね、本来なれるはずもなかったような人たちがたくさん議員さんになっちゃった、
有田さん
いや、いろいろ言いますけどもまあそれはね、実名出すのやめてきますけど、はい、結局ね、国民何一つ美味しい思いしてないんですよ、だって子供手当だってなくなっちゃうわけでしょ、
そうですね、
高速道路だってあれ無料化って言って無料化されなかったでしょ、あれ一番かわいそうなのは何か知ってます、
どうでしょう、何でしょう、
古い国道で旧道沿いでやってた商店、商店の周辺にある集落、国道の車の通行量減っちゃったもんだから潰れてっちゃった、コンビニもなくなっちゃった、だから通行客とともに商店があって、通行客と地元の人たちの集落によってその商店は維持されてたんですね、ところが高速道路みんな使うようになっちゃったんで通行客がなくなっちゃった、車の通行なくなっちゃったんで、商店潰れてっちゃった、だからあの生活できない人らがたくさんできちゃった、でたくさんできたところで今度高速道路有料化されちゃったから止まってんですよみんな、だから本当弱者がどんどん困っていってしまうので強引な政策を取るとですね、だから後まで考えてやんないと本当にひどい目に遭いますよね、
だから
あの仕分けもそうですよね、実際に死人出てるんですよ仕分けでね、言わないけれども、だから例えば道路維持費って言って国道の道路の維持4車線維持してたものを道路維持費カットされちゃって仕分けされちゃったもんだから2車線しか維持できないところがたくさん出てきて、雪が降るじゃないですか、大雪降るじゃないですか、今まで4車線あったから2車線だけは維持できた、だから2車線しか普段維持してないから、大雪降ると雪逃がすとこなくなっちゃった、で結局隔離された集落がたくさん出て、結局それが直接原因とは言わないですけれども、それで結局ね亡くなって発見されてる方なども出ている、だからもしもの時のお金とかはね大事に取っとかなきゃいけないんだけど、これを切り崩しちゃってるっていう、これもね財源とともにね年金の年金特会っていうのがあるんで、それも一緒で問題なんですよね、だから余裕がないと人間生きていけないので、無駄だ無駄だはいいけれども、本当に無駄かどうかっていうと実はすごく役に立てたりするものたくさんあるわけで、
まあおっしゃる通りですよね、なるほど、
だからそのちょっと本編で詳しく伺っていきたいと思います。ありがとうございます。じゃあ古谷さんの近況。
僕別に近況っていうか、日曜日に第5回のフジテレビデモがありましたよね、浅草でありまして、おそらく東京の東部でこれだけの大規模なデモっていうのはなかなか初めてだったんじゃないかなということで、僕も沿道の人の反応をこう見てましたら、大体ね、支持の拍手とかの人もいたんですけれども、なんかあるおばあちゃんが韓流いいじゃない私好きだわ見たいわって言ってたおばあちゃんがいて、はあなるほどなと思いましたね。
何そのなるほどの含みは何です
か。ま
あだけど韓流ってもの自体があれ韓国のもんじゃないからね、もともと。
と言いますと、
あれ作ったのだって、作った人間と話したことある電通じゃない。
まあそうです。だからそうなんですよ。
逆に要は日本の赤いなんとかシリーズとか白いなんとかシリーズっていう、若かりし頃。今の電化世代の人たちが若かりし頃見ていた山口百恵さんだとかあの辺の世代のあれに相当するドラマがないんですよ、日本に。50代60代70代の人たちが若い頃見た楽しいドラマ、あの頃の夢がもうないんですよ日本のドラマで。で作れるシステムもなければ俳優のギャラも上がりすぎちゃっているので、賃金が安い韓国にそのままコンテンツ、どういうコンテンツを作ったら売れるかっていうのを研究した上で持ってったんですよ。で5分の1、10分の1のコストで作れるから、
でも韓国のドラマとか見てると生活水準がものすごい高いような気がするんですよね。そのいや わざわざ
やってる
ん
です
よ、てか日本のレベルに合わせて作らないと、日本人買わないから、
なるほど。
だから結局作る側、制作者側で言えば日本のタレント俳優で、あの世代の人たちに受けるタレント俳優を揃えられるかって今の芸能界でですね、こういう極端な話をすればですよ、
でも僕思ったのが、なんとかっていうドラマ見てたら、その主人公の住んでる家がもう、600平米ぐらいあるような感じので1階のリビングがですねもう40畳ぐらいあって、でもう中2階があるんですよ。そこから主人公がタッタタッと降りてきて、なんか飯を食うっていうシーンがあって、もう滝が流れてるのね室内に、それがねなんか韓国の平均的な家庭なのかみたいな、ね、バブルっぽい、
バブルの頃のなんか家に水槽があってみたいな、
明らかに無理があるよねみたいな感じの、
あってほしいものって昔の清里のペンションじゃないんだけれどもなんとかの巨頭シリーズじゃないんだけど、大金持ちのうちはこうあるべきだという脳内の虚像に合わせて作ってるから、みんながこううっとり見れるわけですよ。現実見せたってね、世の中ねドラマなんて売れませんよ、やっぱり夢がないとそこにはだから売れるように作っていて、極端な話これ変な言い方ですけど、韓国がそれを政治的に宣伝してたりするのが問題であって、 日本でそれ作れるところがなくて、その人たちが受けるっていうのは受けるようにその仕組みを作ったから受けてるだけであって、韓国のリアルな現状をドラマにしたって誰も見ないと思いますよ。
あ、まあでもそういうのは見たいとは思いますよね。僕は見たいとは思いますけど、
現状の方を見たい、
現状を見たい。いや、まあドラマとしてはフィクションですからね。
フィクションは大切にして、
フィクションはね、やっぱり夢がないと女性夢を追っかけますから。す、ね、
夢がないといけない、
夢がないといけない、
はいですね。はい、あともう一つ あります、はい、3月だから番組の改編とかはあるんでしょう、はい、いろんなところでこうなんか募集とかあるじゃないですか、うん、なんかその新入社員とかも、うん、それで赤旗を見てたらですね、赤旗の記者を募集って書いてますね、で僕も記者になりたいと思ってですね、うん、こうクリックして募集要項を見たらですね、年齢学歴性別問わずとか書いてるんですよ。さすが共産党だなと思って人の方まで行くと、ただし一つだけ条件があると、それは共産党の青年部員であること、必ず所属している支部の名前を書きなさいとか言ってね、だからね、共産党員じゃないとなれないんですね。
残念でしたね。
残念ですよ、
別に共産党員登録するだけだからなれるよ。
いや、そこまでしてはなりたくない。
いや、まあまあ、まあ、大した金額じゃないから、ほら会費払えばなれるから。誰でも党員には。
わかりました。
なるほど。
まあ、全然オチのない話なん
です。いや楽しかった。
まあ、そういう感じですね。
はい、
はい、ということで。
こういうことばっかり言ってるからエグいとか言われちゃうんですよね。あ、でもね、顔でもすごいんですよ、あれ。
顔、
あ、顔でもとかフジテレビでは、顔スポンサー叩きで、あれで売り上げ落ちちゃって、顔さん、
あ、そうですよね、
本当に落ちちゃったんです、
本当に落ちちゃったんですよね。3月、1月、3、12月から、10月から12月期か、
あ、この辺も17回かなんですけど、うん、ちょっと株価もやっぱり影響されてたみたいですけどね、
まあ、株価もそうですけど、それよりもやっぱり国内のいわゆるその消費税マーケットでシェアを失うってものすごく大きなことで、継続買いする商品なので、
あ、そうですね、
シェアを落としちゃうとすごいダメージ、中長期的にダメージになっていくんですよね。スーパーなんかっていうのはもう全部今ポスで即時どのぐらい売れてるか分かる仕組みになっていて、それに合わせて棚割りって言って一番いいとこもらえるか2番目になるかで売り上げ全然違うんですよ。美味しいとこもらえなくなってきてるので、商品群によってはもともとシェアが低かった商品がもう棚に乗らなくなっちゃっているので、これ続けられるとかなりのダメージになると思いますね。
ああ、そうです
ね。今だからそのリスクマネージメント絡みで結構お仕事いただいたりするんで、いろいろ研究はしたんですけれども、かなりみんな企業関係者が恐れを持っていますね。だって、
あ、そうですか、
広告お金出して広告入れてるのに売り上げ落ちたら意味ないでしょうよ、な、広告入れない方がいいもの、
あ、そうです、
企業イメージ落とすぐらいだったら広告入れるイメージ、意味がない。
その通りですね。
特に耐久消費財みたいなもので、普通に定番で買われてるものであれば別に広告ってそれほど影響ないんですよね。新商品の告知ぐらいでしょ、広告で影響があるっていうのは、だから影響がないのにマイナスの影響だけ出ちゃってるので、ものすごく大きなダメージですよね。で、広告代理店としても非常に売りづらい状況になってますね。だから企業が、まあ、経費カットの中で、特に今広告宣伝費に落とすっていう方向になっているので、そこにおいてそのすごく大きなウェイトを占めてしまっている。だから消費者運動としてアンチテーゼをされてしまうということの方がプラスよりも、広告によるプラスよりも大きいということが出てしまってるんですね。
なるほど、
選挙の落選運動みたいなものですね。
ああ、なるほど、
ポジティブってあんまり聞かないんだけど、落選運動ってものすごく効くんですよ。
そうですね、じゃあもう非常に効果があった。
効果はありますね。ただ、まあ、そのね、効果があったからどうかっていうのはその先はどうなるかは分かりませんけれども、ただ、まあ、テレビ自体が視聴率かなり落としていますので、で今代理店の人なんかとも話しているのは、今まで新聞、テレビ、新聞、テレビ、雑誌、あと交通広告、カバン、看板だとか、列車広告とかです、釣り広告とかですね、ところで今までは、まあ、この4つ、まあ、大きく分けて3つだったんですが、そこにインターネットというものが入ってきて、インターネットのウエイトが高まっているというのは、こう広告としてですね、代理店ビジネスっていうのは別に何でもいいわけですから、間に入って光線取るわけですから、どこに売るかっていうチャンネルの違いだけであって、それがインターネットであろうがテレビであろうが関係ないんですよ、正直代理店の立場に立っちゃえば。 売れればいいんですから。だから、うん、インターネットというものの上と上がって、ただインターネットとかネットが完璧かというとそうではなくて、うん、一つのチャンネルとして並列するようになってきている、うん、これは非常に大きな意味があると思いますね。今まではもう下に見られていたものが同じように同列化している。あ、であとは次はアップルテレビとかグーグルテレビとか、はい、新しいそのテレビが発明されて、インターネットがもうダイレクトにテレビで見れるようになると、チャンネルを押したら桜地見れるわけですよね。
ということになりますね。
で、今までだとコンピューター接続して、桜地までアクセスするまでに何ステップもかかってるわけですよ。お年寄りとかね、変な話コンピューターの慣れてない方はそこまでたどり着かなかった。
そうです。
ところがですね、孫がですね、例えばうちの家庭用のテレビをですよ、桜地見れるように設定しといたらですよ、気が付いてスイッチを押したらおじいちゃんおばあちゃんが桜地見ちゃうかもしれないって。
非常に喜ばしい
喜ばしいです、はい、ですからね、そういうインターネットテレビができたら、ぜひお孫さんたちとかですね、おじいちゃんおばあちゃんのとこ行ったら気が付いたらインターネットテレビの方のチャンネルを変えていく。プリセット12番の1から12までですね3つぐらい入れとく。そうすると気が付いたら見てるかもしれないということもあり得るので、
新手のステマです
よ。新手のステマですね。ですから今までのとの大きな違いっていうのは、YouTube がライブをやるっていう話も出てる、ニコ生今こちらにニコニコもやってる、他にもいろいろあるでしょうけれども、ライブ放送が一般のそのテレビで普通に見れる時代が来る可能性は高い。もう今テレビ自体はそれに対応してますからね、ただそのシステムをコンテンツとしてどうやって売っていくかという、これはビジネス化の問題でなかなか難しい部分、ハードルはありますけど、変な話インターネット黒船簡単にやってくるので、世界共通ですからね。
そうですね、
黒船簡単にやってくるので、ですからそれを非常に恐れている部分は代理店の側もあるということですね。国内だけのターゲットではなくなってしまったということですね。
なるほど。ちょっと
全然かけない話をしちゃいましたね。
長くなってしまいました。申し訳ございません。ぜひ今日は
本題いきましょうか。
はい、
そうそう、本題に行きたいなと思って、もうこれがインパクトがすごすぎて、
入っていただけると
紙芝居で、どれからいきましょうかね。
働いたら負けですか。
働いたら負けはもうさっき言ったんで、本末転倒でいきましょうか。
はい、
本末転倒。
はい、本末転倒。
コンクリートから人への真実。
はい、
さっきちらっと言いましたけどね、子供手当で父ちゃん失業、母ちゃんパートをクビになるというね、恐ろしいことなんですね。なぜかというと、公共事業っていうのは、これお金の話にしましょう。分かりやすいですから、イデオロギーにすると面倒くさくなりますからね、公共事業っていうのは大体2倍から3倍の経済効果がかつてあった。今仕事がないので、地方の土建屋さんとか、叩き合いが起こっちゃって減っているんですが、それでも 1.6 から 1.7 ぐらいの経済効果はあるんですね。つまり1兆円の財源で 1.7 兆円前後の経済が生まれるんです。
波及効果。
波及効果というか、そこで商売が成立するわけですね、いろんな人の、例えば土木作ったら人が働くわけですから、弁当屋さんが頑張らなきゃいけなくなったり、資材屋さんが儲かったり、そこの中に入っている妊婦さんが頑張ったりと、いうことで経済生まれる。ところがばらまきするとですね、経済効果は 高くて 0.6 資産で、低いのだと 0.3 ぐらい、37とか 0.4 ぐらい、つまりですね、1兆円の財源で今まで 1.6 兆円財源が生まれてた、公共事業を人にばらまきにやると1兆円使って1兆円経済が小さくなっちゃう、そうすると何が起こるかっていうと失業者増えちゃう、失業者増えるだけだったらいいですよ。失業者増えたらですね、今度はですね、失業手当出さなきゃいけないでしょ
う。そうですね。
生活保護増えるでしょう。特に地方の土建なんかは、変な言い方で妊婦さんというかですね、いわゆる困窮者の受け皿にもなっていたわけですね。日雇い等で人を雇っていたので、この人たちがですね、生活保護に転落しちゃってるんです。ですから、これは小泉構造改革の時代から言われてきたことですが、これをさらに急激に進めてしまったので、麻生政権でですね、逆転させようとしてですね、地方の公共事業とか景気対策三段ロケットでですね、つけていたものを止めちゃって、わざわざでカットしちゃったんですよ。これによってですね、いわゆる生活保護受給者が増えちゃったり、実際にしているわけですね。仕事を与えるのはいいんですけど、お金ばらまくと働かなくなっちゃうんですよ。でお金もらえるんだったら働かなくても、誰も働かなくなりますよ。だから働いたら負けになっちゃうんですよ。 そうすると何が起こるかっていうと、税金上げなきゃいけないって話になっちゃうわけですね。
だから麻生さんの国民総給付金みたいな、あれは全然、
いや給付金っていうのはあれは一時政策、一時的な政策で、リーマンショックでガツンと落ち込んだので、これ世界共通でみんなでお金を使いましょうキャンペーンやったんですね。あれっていうのは一時的効果、いわゆるスターターとしてはいいんですよ。ずっと続けるとどんどんどんどん落ちていきますからね、効果はもらって当たり前になりますから。ですからどうしても急激な景気悪化の時とかには一時的にスターターでエンジンかけるには非常に効果はあるんですが、それを継続政策やったら財源がなくなっていくだけで、どんどん国が苦しくなるだけの話になるので、短期政策としては正解ですが、中長期としては間違っているだと思います。だから三段ロケットなんですよ。1段2段3段で順番に上げていくっていうやり方をしたわけですね。あのでリーマンショックの後、実際に実体経済の悪化は一時的にしのげたということなんですね。
なるほど。あの、はい、さっき打ち合わせの時に今の話で、あのそういうちょっとそのみんなにお金をばらまくみたいな話で、はい、ベーシックインカムっていうですね、はい、概念の話になりましたけども、はい、まあ略して BI っていう、あのまあ、どこが公認してました、新党日本ですかね、一応言ってるのは田中さん、
新党日本もあと維新の会も出してきてますよね、考慮するという形
で。それについて先生のご意見っていうのがあるということなんですけども、
でだから民主党が言ってる最低保障年金が成立しないわけで、最低保障年金よりも配る範囲が広いんだから成立するわけないよね、単純に財源的に、でお金いくらでもあるならできると思いますよ。であのナウルっていう国があるんですね。
太平洋ね
、これリンが取れた国なんですけれども、であの鳥の糞でできてるサンゴ礁って、それでおかげでリンがあったんですね。でベーシックインカムやってたんですよ。なぜかというとリンが取れるから、掘ればリンがあるので、取れたものを国民に配ってたわけです。要はベーシックインカムですね。でどうなったかって言ったらリンが枯渇して、潰れちゃいました国。
そう
で、子供たちはまだ働くんだけど、もう遊びに慣れた大人たちは働かず、国は困窮するばかりで、どうしようもない状況になってますよね。でアラブでもそうですよね。ドバイやカタル一部ですけれども、それに近い制度が行われていて、産油国ってそうなんですよね。あの石油取れるから、それを王様独り占めすると、アラブの春が起きちゃうので、国民に配るわけですよ。王様が独り占めしてるって怒る人いるので、ですから産油国、石油が取れて儲かった利権の部分を国民にみんな配る。だからこれ石油があるうちはいいですよ、取れなくなったらそんなことできるわけないので、だからそれであの一つの例としては、ドバイはそれで観光とかで生き延びようとしたわけですね。ドバイの例で言えば観光産業とか、いわゆる金融センターで生き延び、それに失敗したので、ドバイは事実上破綻して、隣の国の王様にアブダビに助けてもらって、かわいそうですよね。あのドバイ の、 あの一番高い、なんとかブルジュドバイ
っていう、すごい高いです、
世界一、あれブルジュドバイっていう名前だったんですよ。で前がブルジュドバイ、ドバイストブルジュドバイストリートって道だったんで、隣のアブダビの王様が金出してくれたもんだから、借金の方にネーミングライツ取られちゃって、ブルジュハリーファって隣の王様の名前になっちゃって、ね、国のシンボルが
切ないですね。それ
ハリーファストリートになっちゃってね、道も。だから簡単に言えばね、あの例えば東京タワーが、ソウルタワーになってるみたいなもんですよね。
あの例えばベーシックインカムを推進してる人とかも結構いると思うんですけれども、まあ、そういう人はその社会保障とかそういうの一本化すれば、国民一人当たりに5万円ぐらいの BI っていうのを増税なくしてできるんだ。
いやだからそれは年金を配らないという前提でね、
と思いますけど、
だから年金払ってる人どうするの？いや今まで年金払ってきて、国民年金だけじゃなくて、それ厚生年金部分とかまで含まれているので、今まで大体65歳以上の人たちってみんな年金で生活してんでしょ。その人たちに5万円、今まで20万もらってた人たちに5万円しかもらえなくなったら、その人たちどうやって生活していくの？
さあ、わからないですね。
だからみんなで貧乏になろうみたいな感じ
もあるし、その人たちだって働いてる頃一生懸命払ってきたんだよ、
人のお金ですもんね。
だから要は年金を払いたり、ベーシックインカムっていうのを支持してる人で、それぞれみんな言ってること違うから、それぞれに答えなきゃいけないんだけれども、違うんだけど、働きたくない、 年金は払いたくない、うん、だけど年金はもらいたい、うん、年金は年寄りにならないともらえないから嫌だ、うん、若いうちにお小遣いももらえて、これがベーシックインカムですよ、うん、若いうちでもらえるもん、うん、ベーシックインカム、
そうですよね。
で誰が払うの？
そうただ何ていうか、その
困りました。
僕も BI なんていうかこう賛成してる人と結構喋ってたりするんですけど、うん、まあそれはそれでなんか説得されてしまうのは、その例えば5万円国民全員、うん、まあ、BI でもらいますよね、うん、そしても勤労意欲は全然低下しないよねみたいな、あのそれとあとその、むしろあのその財源が一本化されるので小さな政府になっていく、要するに新自由主義的な考えなんだっていうように言われると、はな、なるほどな、うん、
でもいろいろな人がいて、はい、共産極端なんで共産主義なんだよね、
根っこにあるの
ですか、うん、こう共産主義であり社会主義だから、右も左もそうなんで、極論に行っちゃうと全体主義になったり共産主義になったりする、これ危険な問題であって、だからベーシックインカムっていうのは要はみんなに配るって話だから、均等に、だから機械均等ならいいんだけど、結果均等でしょ、結果平等でしょ、悪平等ですよ、そんなもの、だって今まで一番の問題は、今まで年金真面目に払ってきた人たちがいるわけで、その人たち20万先月までもらってたお父さんがよ、今月から5万円になります、まだローンが残ってます、子供たちに仕送りしてます、まだ子供大学行ってます、その大学に行ってる子供どうするのよっていう話になっちゃうよね、うん、できるわけないじゃない、うん、いや机上の空論としてはできるかもしれないですよ、うん、現実、ただ現実としては難しくて、まあ、あの年金の話しましょうか、じゃあ、
そうですね、
ここで真面目な話です、
はい、
年金の仕組み、うん、これね結構皆さん知らないというかね、分かりやすいんですよ、みんなね難しく説明してんの、
年金
ってあの制度としてはすっごく複雑なんです、何種類もあって、うん、ただ根っこの部分はすごく簡単なので、ぜひあの今日 見た方覚えておいてもらえて、うん、要は受け取る側と払ってる側がいるだけの話なんですよ、うん、財源があって、お金があって受け取ってる人がいるって、こういう関係なんですよ、でこの財源っていうのは何かというのは付加方式っていう形で、今は世代間扶養という形で、うん、若い人が払ってる年金がお年寄りに払われている、うん、なぜこんな付加方式っていうのを取っているかというと、うん、物の価値っていうのは通貨の価値って時代によって変わるんですよね、
うん、
で貯蓄してるとインフレリスクとかが出てくるので、若い人が今の感覚でいくら程度というものをそのまま渡せばインフレに強いということで、これ始まったんですよね、うん、でこの年金の財源というのはこの3つなんです。今払っている人たちの年金、まず一つがですね、で年金特別会計といって、今まで少子高齢化で人口の歪みが生じるので、歪んだ分を先に蓄えておきましょう、これ150兆円ぐらいあって、今もう切り崩しちゃってるんで120兆円ぐらい残って、でこの足らない部分を税金で入れましょうということなんですね、だからまあこれ今までは足りてる時はこれ税金負担なかったんだけれども、こうやって国庫負担が税負担なんだけど、これまあいろんな理由があって、昔あのいわゆる恩給制度というのがあって、公務員年金制度があったもんだから、この部分で入れてる部分もあるわけなんですよ。公務員の給料は民間は企業が半分ですよね、公務員も国がある程度負担しなきゃいけないからという部分での国庫負担というのがあって、これまあごちゃ混ぜになっているんですが、それで半分で、これ受給者、受け取る人ね、で受け取る人は25年以上払った人で40年で満額、25年以上払わないと一銭も受け取れませんよという構図なんですね。で見ましょう、今民主党の新年金保障とか最低年保障年金とかいうのは、これを低年金者とか年金を払ってない人まで払いましょうとします。そうするとですね、今まで100対100だったものを受け取る人を120にするとしますよね、うん、そしたら20どこかから持ってこなきゃいけないか、だからここの年金財源を20人分増やすか、それともこの受給者を100人で分けてたものを120人で分けるかになるんですよ。
そうですね、
理屈上、
はい、
非常に簡単な仕組みなんですね、で20人増やそうと思うと消費税 7% 上げなきゃいけないって、40年後にたった7万円もらうために 今日明日にも 7% に消費税上げて40年後にやっとね7万円もらえる、まあ、実質で5万8000しかもらえないんですけれど、仕組みを作らない、こんな無茶な制度はないわけですよね。だからあの要はもう今受け取れない人たちが、これ一つの理由として、今年金がもらいが少ない人が不幸な人か、社会的本当に弱者なのかっていうと、これクエスチョンなんですね、
はい、
ここも大きな問題なんですよ、うん、年金をもらえなかったのは年金を払ってこなかったから、うん、年金をちゃんと払わなかったからなんですよ、
そうです。
でその中には払えない人たちも確かにいたでしょ、うん、ただし年金っていうのは免除や減額制度というのがあって、低所得者に向けの優遇制度があるんですよ、
はい、
ちゃんと手続きをしてればですよ、知らずにしてなかった人たち、それすらかわいそうかもしれない、これは別にして、うん、基本的にちゃんと手続きをしてればあの免除制度等があるわけです、うん、ということはどういうことかというと、払わなかった人なんですよ、うん、多くは、うん、払えるのに払わなかった人が多いんです。それと同時に一番かわいそうなのは、本当に生活カツカツだけど一生懸命払ってきた人たちもいるんですよ、うん、その人たちと若い頃いい暮らしして払ってこなくて、その分飲み食いに使っちゃった人たちが同じ条件になるって、これ不平等でしょうよ、どう考えても。
そうですよね。
ちょっとさっきの話ですよ、働いたら負けなんですよ、こんな制度いいんですかっていう話になっちゃうんですね。だからあのよくね、かわいそう理論っていうのがあるんですよ、知ってます？
かわいそう
理論、喧嘩に勝つにはね、かわいそうなポジションにいるのが一番いい。
同情されるからですか？
いや、かわいそうな人責めらんないでしょ、私かわいそうかわいそうって言ってると、責められないんですよ、責めた方が悪い人に見えちゃうから、
確かに確かに。
だからね、弱者のふりするのが一番いいんですよ、だから私本当にかわいそうなんです、困ってるんですって言ったで、お前払えって言ってると、払えって言ってる人の方が悪く見えちゃう。ただ本当にその人がかわいそうかって別の話なんですね、ね、だからあの高齢者に関しても同じこと言えるんですね、高齢者だから弱者かと、年寄りバカにするなって話ですよ、いや逆さまにすればね、見くびるなよ、だから金融資産の 80% ぐらいはですね、80から 85%、まあ、統計によっても違いますけれども、あの65歳以上の高齢者が持ってるんですよ、日本の。
そうですね、
お金持ってるんでしょ。
その通りですね。
であの所得が少ないのと資産持ってないの別の話ですからね。
そうです、
大庭園持っていて山林王だって、山林なんて今ただ同然で、で事業をやってて事業赤字が出てれば所得ゼロなんていくらでもいますからね。
その通り、
でそういう人たちがいわゆる弱者なのか、逆に給与所得者が一番そうなんですよ、サラリーマンが、全部表に出るでしょ。
そうですね、あ、何でしたっけ、補足率、
全部出ますから、だから給与に対して、まあ、経費分一応引かれてはいるんだけど、全部表に出てるので、サラリーマンからだけ取るような仕組みになっちゃうんですよ、
あ、黒四だ、
黒四だから、そんなのねやったらね、非常に不都合というか不公平が生じるわけで、だから高齢者が弱者かというのはこれまたクエスチョンになるので、だからその何を弱者かというのを定義するところから最初から始めていかないと、今の弱者理論っていうのは強者が弱者になってる場合も数多くあるので、そこまで含めてですね、年金議論も全部進めていかないと。だってお年寄り元気ですよ、今65歳の方、うちのおじいちゃん95だけどまだ元気だからね、南方戦線の生き残りで、だって病院に入ったら元気になっちゃって、いやおばあちゃん死んだから元気なかったんだけど、病院に入ったらあの周りにあの若いおばあちゃんがたくさんいるからって妙に元気になっちゃってね、ボケてないもんだから、
あのじゃあ今の年金制度っていうのはそのどうするのが一番いいんでしょうかね。いや
ですからね、あの現行年金制度自体は問題は数多くあるんですよ。ただし、今問題なのは税と社会保障の一体改革と言いながら、実際には一体改革されていなくて、で、いわゆる受給者負担、いわゆる受益者負担、利益を受けてる人たちの負担をある程度増やさなくちゃいけないけれども、現行制度の悪い部分は改善しましょうと、例えば生活保護の不正受給等は改善していきましょうと、それで出を少し抑えていく、それと同時に払え、あの 国民、ナンバー制度でしたっけ、マイナンバーか、マイナンバー制度ですね。あれ、あの昔国民総数番号って言って思いっきりフルバッシングされたんだけれども、左翼というかメディアも叩いたんだけれども、民主党が提案したら誰も叩かないの不思議だよね。まあいいんだけれども、それはあのマイナンバー制度でですね、一定限の補足ができると、税金払ってない人たちとか、で社会保障に関しても年金もある程度義務化していこうと、税化はしないにしても義務化部分は強めていこうということをしていくことで、いわゆるプラマイの関係の払う方も増やしていって、年金をですねきちっと皆さん払った方がメリットありますよという部分を明示しながら広報もして、できるだけたくさん払ってもらって、払ってもらえれば受け取れるんだから、だからね、あのお年寄りに年金、お年寄りとかでね年金自分たちがもらいたいとかね、50代以降の方でね自分たちが年金もらいたいと思ったらね、自分の子供に年金払えていってください。代わりに払ってあげてもいいです。そうしたら自分たちの年金が担保されます。継続させるにはそれしかないんですよ。新年金なんていうのは成立しないで、今のあのいわゆる貯蓄型の年金に切り替えるなんていう話あるんだけれども、いわゆるこれをやるには財源足んないんですよね。一旦生産するにはお金が足んないので、生産したら今年金もらってる人たちの受給が半額以下になっちゃうんですよ。そうするとみんな困っちゃうんで、それから今の制度を温存していった方がなんだかんだ言ってみんな損しないんじゃないって。
今のマイナンバーの話ですけど、昔高山正明先生があの週刊新潮の変化自在っていうあの有名なコラムありますよね。あれで文春かな、どっちか忘れましたけど、それであの総数番号制って言って、まあその国家権力がね、なんか警察みたいに個人の情報を、ね、どんどん抜いていくから、もうとことんね左翼によってもう妨害されてきたんだと。それがその非常に不効率な、さっき言った黒四みたいな話ですけど、そういうサラリーマンだけにどんどん取られて、自営業者とかがこう補足されないっていうような状況をね、作ってきたんじゃっていうのは、全部そのあの革新的なやつらがですね、国家権力の介在を、させないために仕組んできたんだみたいなコラムを書いてて、あ、なるほどなと思ったんですけどね。
まあ、個人の情報を取られるのが嫌だっていうのもあるし、でしょうね。なんか後ろめたいことなかったら別に怖くないもんね。
そうですよね。
反対した人たちは後ろめたい人ですよ。いやだって後ろめたいことしてなかったら番号つけられたって怖くないでしょうよ。後ろめたいからはあのなんかね、脱税してるとかさ、犯罪行為に加担してるとかさ、後ろめたいことしてるからみんな怖かったんですよ。それ以外だって困るし理由がないもん。だからメディアはなんでそこに加担したのかがよくわからないんだけれども、だけどあの宙に、ね、浮いた年金って言ってね、大騒ぎしたりしている、消えてないんですよ、あれ宙に浮いてるんだけど、いまだに一応金額的には残ってるんで、消えた年金って間違いで宙に浮いたままになってる年金っていうのがあるんだけれども、あれね、マイナンバー制度っていうか国民総生番号制というか、番号制度が導入されたら浮かなかったんですよ。ほとんど名前と電話番号だけで変わっちゃうもので連携させていったから、どうしてもそこでミスが出たの。
そうですね、
番号で追っかけたらそのミスなんていうのは10分の1以下になっていて、年金台帳のその照合作業とかそこにかかる無駄な労力は全部省けた。それこそ一番の無駄だったの。それに脱税できないでしょ、だから税金ちゃんと取れたんですよ。
その通りですね。
年金だって社会保障だってきちっと取れたんですよ。
でも他の先進国みんなやってますよね。
やってますよ。だってそれないと、アメリカなんか社会保障番号なかったら医療受けられないんだから。医療受けたいからみんな社会保障番号取りに行くんだ、わざわざ。そうでしょ、そうしないとだってね、あの医療サービス受けられないんだから怖いでしょうよ。年金ももらえないんだから、ね、だから本来は権利である、まあ、権利を受けるための義務の部分であったんだけれども、納税の義務っていうのと、まあ、根本で言えばですよ、権利と義務があるわけですよ。物事っていうのは権利義務関係といって、権利があって義務がある、これはもう相対なんですね。で、権利を果たさずに義務で、あの国に対して義務を命じる、自分の義務を果たさずに権利ばっかり主張する、これベーシックインカムと一緒ですよ。だって一番得するの年金払ってない人なんだもん、働いたら負けの制度でしょ。だから一緒の話ですよ。だから権利をちゃんと義務を果たした上で初めて権利っていうのは受け取れるんですね。権利焦点なんですね。ところが今義務ばっ、権利ばっかりを主張する人たちがたくさんいて、 だからおかしくなっちゃうんですよ、うんうん、権利と義務はね平等対等でなくちゃいけない、うん、
この不正受給を減らして払ってない人が払うってこれだけで、
うん、だって安定しますよ、
安定するわ
けだから安定するし、だって不安もないし、不安もないし、そこには、うん、でそれで数式が合えばいいわけだから、うん、そこで数字が
なんかそういう根本的なところを忘れてますよね。
この前 TBS ラジオかなんかので荻内樹さんが出てたやつで年金の話がずっとやってたんでツイッターでコメントしてて、いや今と同じこと僕書いたんですよ、その財、うん、まあその不正受給がね、うん、そういうやっぱり問題があるからって言ったら、いやそんなものはね 1% から 2% もない、ほとんど微々たるもんで、それよりも目の前の飢えてる人どう思うんだみたいなことをですね、それ徹底的に叩かれてですね、結局、うん、あ、古谷君っていうのはチャンネル作らの欲だからこいつの意見は構わない方がいいよみたいなことまで言われたんですよ ね。
いやだけど生活保護受けて餓死してる人がいるんだよね、
うん、
生活保護受けてアル中になっちゃってる人いるんだよね、浪費しちゃって、うん、それだったらよっぽど弁当あげた方が優しいですよ、憲法の理念に、うん、あのかなってますよ、うん、食べるものをちゃんと分け与えてあげた方が現物で、いやあのね現実問題としてこれ言えるんだけれども、あの高齢者とかあの被災地なんかでも言えるんですけれども、あの今回の東日本大震災の、うん、お金あげるよりも現物渡してあげた方が、あのいい方もたくさんいるんですよね、現実問題として。
あ、なんかイギリスかなんかどっかの生活保護現場物ですよ ね、
あ、そうですね、フードスタンプアメリカのもそうですね、
なんでそれをやらないんでしょうね。
まあ現金もらった方がいい人がいるんじゃない、だってパチンコ屋さんとか生活保護の人もいるし、まあいろんな人もいますよ、だからそれは自由なんだけれども、どうつく、だからどう使おうが自由というのがおかしいわけで、みんなが働いたお金をどう使おうが自由だってお金渡すのって、これが平等かという話ですよね。
そうですね、
うん、だからただ本来その人たちが生きていけるようにすること、仕事を与えること、働ける環境を作ってあげるっていうことは、これ非常に大事。でも働かない人たちまでをどこまで救うべきかっていうのは、これ別の話、生き延びていけるようにちゃんとその国として生きていける環境を与えなきゃいけない、ただし働かない人たちまでを、そこの人たちの有効資金まで、遊ぶお金までを国民が面倒見なきゃいけないのっていうことでもあるわけじゃないですか、うん、だからそこへんを、その辺を話し合わないと、今のように高齢者が増えていって年間1兆円そのままでも年間1兆円以上のペースでですね、あのどんどんいわゆる年金の負担が増えていくわけですよ ね。それと同時に今民主党さん政権になって、この2年間で3兆円だった生活保護関係費が3兆8000億円ぐらいですかね、8000億円近く伸びてる、3割近い伸びになってるということがあるので、このまま増やしていくとこれがどんどん増えていってしまうと。ですから基本的に雇用をどうやって増やしていくかという方向に舵取り変えないと財源がなくなっていきますよと、もっともっと増税しなくちゃいけなくなりますよと、これいいんですかって言ったら僕は嫌だと、いや一言なんですよ、国がどうこうじゃなくて僕は嫌なんです。いやそうなんですよ、結局払うのは働いてる人で国会のせいじゃないんですよ、国民に全部かぶるんですね、国会議員一銭も払ってくれませんからね。
僕思うんですけど、今言ったその年金とかの生活保護ですか、そういう件ですけれども、うん、昔まあ、こういう働いたら負けっていうのは、まあ、ネットのスラングで非常に、ね、流行りましたけど、うん、なんかこれは今渡辺先生はポジティブの意味として、いや働いたら負けになってしまってはいけないっていう、
そうです、
逆に何ていうかな、働いたら負けじゃんって、何が働くやつバカだよねっていう風潮はあると思いませんか。そのスパとか僕見てたら、そういうニートみたいな人を港区に連れて行って、で財源が豊かだから、でやったぜみたいな、もう時給できたぜみたいなやつを特集してて、これが今の平成流のなんか貴族の生き方だぜみたいな特集してたんですよ。なんかそういう、ね、風潮的に逆じゃないですか。そういうのはクズとして扱わないといけないと僕は思うんですけど、なんていうかな、これがほんのそのままの意味で、ネットの風潮としてね、まあ、全体のマスコミの風潮としてあると思いませんか。
だからそれがいいと思えて、それで破綻させればギリシャと同じで、 生活保護もできなくなるよね、年金ももらえなくなるよね、うん、それでもいいの、うん、よくないよね。だからあの日本の基礎構造っていうのをよく考えていただきたいんです。資源国ではありません、うん、資源はないです、うん、で日本って巨大な国家です。1億2000万人が住んでいます。1億2000万人が生きていくためのエネルギーを海外から輸入しなくちゃいけません、うん、食品も輸入しなくちゃいけません、うん、この部分は常に黒字を出さないといけないんです、うん、買う分は、うん、海外から国民を食わせるために輸入する資源の分は海外からどっかの国から買ってこなきゃいけないんです。買うお金を何で稼ぐかというと資源が売れないわけだから知的労働力だとかいわゆる手先が器用な労働だとかそういうもので何らかの形で稼ぎ続けて初めて日本が成立していくということになりますから、これを忘れて今豊かだから今ある資産を食えばいいじゃない、ソースを食い潰せばいいじゃないっていうのは大きな間違いで、食い潰した時にどこも資源売ってくれなくなりますよ、うん、いいんですかっていうことになっちゃうわけですよね、極論で。
そうですね、
うん、そしたらだって困んでしょ、うん、電気止まるよ、うん、
それは困りますよね。
でよくねたまに何か勘違いしたナチュラリストみたいな人がね、うん、農業をすればいいとかいう人がいるんだよね、自然回帰で農業に戻って、あのね、はい、今の農業って石油なかったらできないよ、うん、コンバイン動かないしね、あの飼料すら化学肥料ばっかだからね、うん、で牛飼ってって牛飼うも何もそこに熱ボイラー炊かなきゃまず無理だからね、ボイラー炊くには重油がいってって話になるわけですよ、うん、ね、だから自分たちはあの電力だとかいわゆる豊かなインフラの恩恵に預かっているということを全く忘れてしまって、この状況が当たり前の中でもっとお金ちょうだいお金ちょうだいってやってるからおかしくことになるわけでしょ。
なんかあの農業、そのアグリカルチャーっていうのはそのなんか近代世界とは別のね、なんかすごい純粋無垢なね、いいもんだみたいな風潮ありますよね。なんかそう左の人ですけどね、
まあまあ、左か右かどうでもいいんだけれども、それは右でも左でもどっちでもいいんだけど、農業なかった、あの例えばね林道なかったら農業なんで、あの農道なければ農業できませんよ、うん、農道を作ってるのはアスファルトですよ、あれコンクリート、あの石油の塊ですよ、う
ん、コンクリートから人へじゃダメって
コンクリートはねただいいんですよ、あれ、日本で取れるのでね、石灰だから原料が、
あ、そうですね、石灰は、
うん、あれはねだけどコンクリートから人へで大変なことになっちゃって日本の石灰山がどんどん廃山に追い込まれたんですね。であのコンクリートの原料っていうのは石灰で、あれ石灰っていうのはもう一個使うのは鉄に使うんですね、鉄の触媒に使うんですね。だから製錬所のすぐ近くにあるんです、大体石灰山っていうのは。で石灰山を潰してしまったためにそこで雇用が失われたことと同時にコンクリート工場も随分減っちゃったんだね。だっていらないんだもん、需要がないんだもん、コンクリートから一人でコンクリート止めちゃったから。ところがあの震災起こってコンクリート人救いましたよね。
本当ですね、
これははっきり言えることだと思いますよ、うん、あの特に仙台なんかの道、うん、あれが本当に人を救いましたよ、うん、それと同時に学校で小学校で明らかになったのは指定されてきたコンクリートの建物が人を救いましたよ、うん、コンクリートの校舎壊れなかったもんね、 あの鉄筋コンクリートは。
なるほど。
で軽量鉄骨とかの新しい建物が逆に津波には良かったんですよね、みんなひっくり返されちゃった、うんうん、だからやっぱりコンクリートの良さっていうのを見直さなきゃいけない。
あ、コンクリートの良さ、
うん、
あいいですよね、
うん、でコンクリート国産材料なのでこれ止めちゃった、うん、これ結構大きな問題なんですよね。だからもう一回復旧させないとね、こういうところもね、うん、国内の資源をどうやって活用するかっていうところまで考えて、うん、やっぱり生かしていかないと全てのものを、だから連動させないでみんなバラバラにやっちゃってるから整合性がないんですよね、
うん
うん、
なるほど、
余計な話しちゃいました、
ね、いえ、あのじゃあ次の話題なんですけども、これは何でしょう、
はい、いやだからさっきの働いたら負けっていうのはこれでしょ。
分かりますね、
不平や不満の合理化ってやつね。
すごいシュールな、
一応モザイク入ってますからこれなんて読んでいただいても結構なんですけれども、
先生モザイクの意味があんまりないモザイクですけど、
先生これ皆さんやっぱり読むべきですよね、
はい、妬み、そねみ、
はい、
あのいわゆる、はい、あの不遇や不満の合理化ってマルクス経済と一緒なんですけれどもね、はい、あの不満を煽るんですよ、公務員が悪いって、 埋蔵金があるって、うん、埋蔵金なんて出てきたことないですよ今まで。
なかったです、
ね、皆さん水曜スペシャル見てるでしょうよ。え、糸井重里見つかりました。だいたい昔からね引っかかってるのは M 資金の類ですよ。マッカーさんなのかね、徳川埋蔵金なのか知らないけれども。
糸井重里懐かしいですね。
懐かしいですよ、
ね、うん、わーっと掘って、
うん、川口博士から始まりましたけど、いろいろありましたけどね。岐阜の山奥行ってみたりね。そのうちあの金丸御殿の近く掘ったら金塊が出てきたっていうのもありましたけど昔。それはまあ置いといてですね。いやだってあのいわゆる特別会計の埋蔵金ってのさっき言ったでしょ、はい、120兆円は年金特会ですよ。あと災害特会、災害の再保険とか、ほとんど特別会計って非常時のためのお金なんですよ、はい、で貯金箱か非常時のためのお金で、でこういう話するとね、よくね役人の利権があって騒ぐ人いるのよね。
ああ、いますいます、
特会残しとくと役人の利権がとか、こういうもの残しとくとか、利権が利権がって騒いで、役人が役人がって言うんだけど、うん、役人がねポッポに入れてるなら別だけど、うん、ね、100兆円とか1000兆円、いや100億円とか1000億円の事業で個人で取ってる分ってどんだけあんのよ。もし取ってたとしても知れてるよ、うん、大きな中 でだからこれ全部廃止しろっていうのは極論であってね、うん、だからこのよくね選挙に勝つためにねこれやる人いるのよね。不遇や不満を合理化してあげる、うん、あれが悪いこれが悪いって仮想敵作る、うん、仮想敵作って不満だけ煽ってくる、うん、あのねさっき言ったけど年金、ミスター年金批判って言われる長妻さんという方がいらっしゃったんだけれども、あの人批判しかできなくてね、うん、結局厚生労働大臣になっても何もできなかったという最悪のことをやったんだけどね、産後被保険者問題とか受給をどんどん緩和しちゃって、うん、あげると配る話しちゃったから結局財源足んなくなっちゃって、これが今回のね消費税増減、増税にもつながってんですよ。言ったら悪いけど、まあいいんだけどその話はね。だからこういう不満を煽ったおかげで長妻さんが年金の払う人が減っちゃったのよ。だから狂ってきちゃったのよ計算が。宙に浮いた年金だとか僕もらえないかもしれないと思って払わない人が増えちゃったわけ、うん、だからこれねやっちゃいけないんですよ政治家が。不満を煽っちゃ、うん、で不満を煽って、不満を煽るのはいいですよ、うん、不満を煽ってこうやったら絶対に解決できるって解決策を先に用意しろっつうの、うん、先に用意しないで不満を煽って絵空ごと綺麗なこと並べる人いる。これが一番問題。これでね信用しちゃったり期待しちゃう人がいるんですよ数多く。で自分が満たされないのは自分のせいであって人のせいじゃない、うん、政治が変わっても自分は満たされませんよ、うん、自分が満たされようとしない限り、うん、人のせいにするの簡単なんだけど自分のせいなんですよ何でも。
なんか先生が宗教家に見えてきました。
いや宗教やってないですよ。
いやそうなんですけど、でもおっしゃる通りです。
いやいや
自己責任、
自己責任じゃなく、まあ、自己責任っていうか社会としては一定の確率として生まれる本当に不幸な人たち、まあ、うちの母親も身体障害者の部分ありましてリウマチがひどくてですね、あの障害年金等をいただいておりますけれども、これはまあ一定の確率で生まれる本当に不幸な人たちを救うという話とですね、あの全部が一緒になっちゃってるんですよ。不幸じゃない人まで救うというやつですね、はいはいはい、うん、だからこれを分けまず分けましょうよという話ですね。だから生活保護のあり方に関して言っても、生活保護の中から医療原因、病気原因とかと、はい、それと障害原因、ここをまず抜いちゃいますよね、うん、そうするとそれ以外の原因っていう母体ができるじゃないですか。でこれ国民総背番号制を入れることによってすごくトレースしやすくなる部分もあって、でそのそれ以外の原因の中で働けるのに働いてない人たちに関して言えば、基本的に仕事を与えましょうという、これ昔やったんですよね実際に。
おと言いますと、
童話対策事業です。
あ、童話対策、
うん、あれはあの童話地区で仕事がない人たちがいるということで仕事を作ったんです国が。だからこれ、悪い部分いい部分、悪い部分両面あります、うん、過去の反省はしなくちゃいけない部分あります、一種 あの利権の利権というか特権階級が生まれてしまったりというのはあるんですが、 そこによって雇用が生まれたことも事実で、それによって生活していた人たちが、数多くの人たちがいるのも確かなんです、例えば緑化事業、美化事業、ただで例えば かですよ、ただで生活保護を上げるのと、町のゴミを拾ってもらってきれいにしてもらうだけの作業でもやってもらうのと、どちらがいいですかという話なんですよ、だ後者の方がいいに決まってる、みんなが快適に過ごせるからね、だこういう形で仕事を生んでいくっていうやり方も一つの考え方としてありますよと、でこれに関してはあの被災地復興にも使えるんですね、このやり方。
そうですね、
国が間接雇用して被災者の方々にお金を払って自宅の片付けでもいいからやってもらう、近所の片付けでも
いいから。キリスト教のなんか人はパンのみで生きるのではないっていう言葉がなんか頭に浮かんで、でも本当にその働く喜びとも加味していかないと、
人は、ね、人間性ですよね、それが、そこが本来の人間性だと思います。
そうですね、まあ、あの童話対策事業は確か2001年に終了はしてますけれども、まあ、一定の効果はあったとは間違いなくそれは
ありましたね、ありましたね。だからあれもだからその今公立公営住宅等が余ってますから、野党の一部議員が提案しているようにを活用したりとかですね、であと逆に言うとあの高齢者などは逆に単独で住んでいただくよりもやはりそういうあの公営住宅などを公営あのいわゆる高齢者用の施設化してそこに給食センターなどを作って、で施設で働いている人たちにそこで働いている人たち生活保護を受けている人たちにお弁当を作ってもらうという作業をするだけでもですね非常に効率的なんですね、内循環が起こるので、はい、だからこういうようなことをさらにそこに地産地消といって地元で作ってる産品などこれ被災地にも言えることなんですがを優先購入するとかによってですから地元の産業との活性化案としても利用できるんですね。だからこういうポジティブな考え方していかないと財源が限られてるわけですからそのお金をどうやって膨らませていくかっていう話を考えましょうよっていうことをよく言うんですけどね、なんかもう本当に払えばいい配ればいいってみんな貧乏になっちゃうような政策が多いんですよね、結局どっかでそこかその後財源見つけてこなきゃいけないって話になるので、
その通りですよね、いや本当にあの払いっぱなしみたいな配りっぱなしみたいなのではなくて、まあ一時期今おっしゃったようにその童話対策でも、あのまあ一応環境局とかですね、清掃とかっていう仕事をまあ一応まあ与えた部分はありますから、まあまあもちろんそれが利権化していくんですけどもね、まあ、あの利権としてはいいかなとは思います
よね。そうですね、労働は美徳って昔の人がよく言う言葉ですね、人を生かすのではなく生かせ、汗したものが報われる社会をよく言われますね、で結局福祉というのは税金の再配分でしかないんです、だから働いて人たちのお金を配り直すという作業でしかないんですね、ですからこの作業であるということを忘れて福祉を増やせばいいっていうここには働いてる人たちの汗の塊なんですよ、お金って。で僕金儲けすることいいことだと思ってるんですよね。たまに悪いことのように言う人いますけど、いいことなんですよ金儲け。ただ人に迷惑かけちゃいけないっていう話であって、だからみんなが儲けること考えないで社会なんて儲かるわけないですよ。
でも先生あのこれ言った通り労働は美徳だと僕も本当にそう思うんですけど、これって結構こうねあの革新というか共産党もこんなことを言いますけど、あのそういうことを言う例えば
だってそういうことしてるそういうことを言ってる人が働いてない
の。そうなんですよ、僕の先生とかね共産党員だったんですけどね、あの豊中にですよ、あ大阪のね豊中にあのお手伝いさん雇って、でそれで童話のあのまあ共産党系のやってたの、まあいいんですけど、そう言ってね大衆をこうやって労働は美徳だって言ってる人に限ってブルジョアなんですよね、この通り。
だからそのねうちにお手伝いさん雇ってる段階でブルジョアの毒に侵されてるわけ
ですよ。そうですよね、共産党員なのにね。
オルブと自己批判が足らないんですよ。で共産党宣言に合わせてですね、自分の富を分け与えればいいんです。言う人はね、僕は言わないよ、欲しいもんお金。
しかもその先生は
ブルジョアになりたいもん。
その先生はですよ、ブルジョアのくせにですよ、ゼミ生をあの飲みに連れて行ったらあのみんなから1000円取る。
取るの。すごいな、いいビジネスですね。
でもケチな人多いですよね。そう、お金持ちの人って
自己批判矛盾ですよね、
だからブルジョアの毒に侵されてるんですよ、国公立の大学なんかにいらっしゃるんですけどね。
そうですね、
自分たちの利権を守ろうとするんですよね、で自分たちの権威づけを守ろうと、権威をつけてる時点でブルジョアの毒に侵されてますよ、みんな平等なんですから。
本当ですよね、
選ぶるの嫌いなんですよね、選ぶる先生。
自民の敵
です自民の敵ですよ、本当に
が合いましたね
でも本当にねそういう人多いですよね。口ではねなんか働きなさいとか言ってるくせにお前こそが特権階級ですよね、
うん、だって学生運動とかやってた人たちが今その企業のトップに立ってたりとか、うん、その通り政治の中枢にいたりするわけだから完全に逆転して、
まあ、それもそうだし日本の大企業って6割近くがあれなんだよね。組合関係組合出身の経営者だったりするんだよね、うん、組合経験してたり幹部してたりするんだよね。だから何が何だかよく分かんないんだよね。大企業が悪いって言ってる人いるけれども、大企業を支えてるというか大企業のトップが組合関係者だったりするのでその前提すら壊れてるという話でね、何が悪いのかって言って、ただ単なるだからさっきの話ですよ。はい、妬み、そねみ、なんとかみ
はい、皆さんでよしみ
だからこれ良くないんですよ ね人のこと寝たんだって自分の生活なんて良くなんないんだから。
でも僕思うんですけど、ここ吉見って言いましたけどこれ割ったも入るかな
そうそうそう、いろいろあるんで、
彼なんて
コメントすごい入ってます。そ
うそう、彼なんて典型的になんかこう社会がなんかみんな平等だとか言ってるくせに超絶ブルジャーでね、
そう
なんかこれね割ったも入るかも、
そうそう、自己批判しなきゃいけませんね。
そう、自己批判しないんです。
でもマークシティでうろうろしてましたよ。
あ、本当に？
社長、徒歩で。
社長
徒歩でうろうろしてました。
窓から飛び降りろとか言いませんでした。
まあまあだけど金儲けすることは悪くないんですよ。うん、それがただ適切に分配されて、皆さんが幸せになれる仕組みで本当にあるのかどうか、安売りだけでは世の中うまくいかないし、それと同時にデフレに関して言うと日銀が金融緩和しましたけれどもそれだけじゃダメなんですね。当然公共事業等である程度その事業を作っていく、事業創出も必要になるし、それと同時に今問題になっているのは超大型の流通で流通側が力を持ちすぎていること、流通が力を持ちすぎているので流通が巨大化して河川化してる、まあ、某企業イオンとかが見ていただいても分かるんですけれども、あの方ね、はい、典型的なんですよ。
また壺に入ってしまって、
ブルジョワの毒に侵されてると思うんですけれども、
今そう思いますね。
結局イオンが力を持ちすぎちゃって生産者をいじめるというか、生産者より強いので生産者がコストカットされると、で生産者がコストカットされたものが下請け孫請けとどんどんコストカットコストカットでデフレが進んじゃう。
そうですね、
だから流通が巨大化すぎることっていうのは非常に大きな問題点であるんですね。だから巨大流通も独禁法の厳格適用や下請け法の厳格適用をして一定の範囲で小さくして流通と製造業のバランスを取らないと、今の家電メーカーの大赤字の原因っていうのは流通が力を持ちすぎたことにもあるんですよ。だからデフレを解消するには超巨大な流通業というものをある程度分割するなり独禁法を厳格適用する。製造業は多くても構わない、なぜかというとワールドワイドに商売してるからね。で
それか例えば流通っていうものじゃなくてアップルみたいに直接製造者が小売店を持つっていう方法はどうでしょう。それも解決にはなりませんか。
そうするとそこで中間流通で働いてる人たちってかなりいるよ。
で
ダイレクトセールスって逆に言うと中間流通をなくしてしまうので、中間流通業者とかが苦しくなるし、で逆に最終的には物流が非常に煩雑になるので、今共同配送の部分もあるのでね、そのあたりも考えないと。だから逆に言うと商店街とかがなくなってで生活困った人もいるし、ある程度のところで地域別の独禁法適用ですね、一定の市町村なり地域によって一定以上の比率になったらもう分割というような形でやっていくことによって地元の商店を守りながら雇用を守っていくというような制度もある程度考えていかないと、単なるデフレというものが金融政策といわゆる政治的なものだけではなくて超大型化しすぎた流通というものも一つの要因にはなっているので、
なんかイオンとかってなんか大体高速道路の入り口とかにな
ん
か
政治銘柄だもん
立てて、
で
ずっとあるんならまだいいんですよ、その町に来て、で町の人が一時わーってなってそこに集まって、でもなんかある程度こう収益が見込めないってなるとすぐ撤退するじゃないですか。それで
焼き畑商業って言うんですよ。
で商店街全滅みたいな状態で、 そうするともう買い物するおじいちゃんおばあちゃんが本当に困ってるし、で
特に今これから困るのは65高齢者のいわゆる団塊のこぶというのが運転できない世代に移っていくので、うん、そうするといわゆるニュータウンなんかで
運転って自動車の運転
車の、そうすると郊外型店舗に行けなくなっていっちゃう。
それよくやってましたね。茨城県の日立市で確かそのイオンかなんか全部撤退して買い物が日立でできなくなったっていうのがやってましたね。
そうなんですよ。北海道なんか行くとね、ジャスコだったかイオンまで140キロか170キロっていう看板があってね撤退しちゃったんですよ。そこの町にイオンがあって、イオンだったかジャスコがあって、
道東の方ですかね
であったので数キロっていう看板だったのが、とりあえず看板10年とかで契約で借りちゃってるから片付けるのももったいないから170キロか140キロかなんかっていう看板でそんなに走ってどうやってガソリン代の方が高くつくっていう話でね、
なんか撤退するならなんかもうちょっとこう小さくしたなんかものを分割して置いて帰ると か、なんかそれが礼儀だと思います。
コンビニがうまくいってるっていうのはそこもあるんだと思いますよ。商店がなくなってしまったがゆえに昔でいうよろず屋ですよね、昔の集落にあったよろず屋とコンビニほぼ類似してるので、
が受けるイオンもひどいですけど、声優とかも結構あれウォルマートなんですね、あれ傘下になったんですね、知らなくて、なんかやけに売り場がなんかアメリカっぽいなと思ったら、なんか調べていったらウォルマートの傘下になってたんですね、あれ知らなかった。
セゾングループ自体がもうバラバラになっちゃって、結構ね買い取られてる、外資に買い取られてる、ただうまくいってないんですよあれも。
あ、そうですか。
確か生産赤字だったと思います。
変なものばっかり置いてあって変なものばっかり、なんかシャツ買ったんですよこの間、
声優で、いいですね、庶民的で。
違うんです、プレゼント用のお世話になってる人に
それじゃ声優で買うなよ
なんでプレゼントを声優で買うんだ。いや、いいんだけど、いいんですよ。
違うんですよ、ワイシャツ買っててで、なんかちょっとアメリカっぽい色とりどりな感じだったから、じゃあ買おうと思って買ったら、全然表記してるサイズと全く違う、なんか子供サイズみたいなワイシャツが出てきた
んです。さんが間違ったっていう説はないですか大丈夫ですか。
違います、違います、ちゃんと男性用の LL サイズを買ったのに、LL サイズを買ったのに小学生用だったんですけど、
あ、そうなんですか。
だからなんか変だなと思って、あ、でもアメリカっぽいなと思って、
なんかいい加減な感じですか、
はい、
いや結局ね、大手流通が日本に進出してきて、外資の流通ウォルマートとかいろいろ進出してほとんど失敗しちゃったんですよね、カルフルもね、なぜだけど彼らはね、これを何て言うかっていうとね、非関税障壁だって言うんですよ。ローカライズせずにうまくいくわけないじゃない。セブンイレブンがうまくいったのは伊藤洋華堂がやったからで、マクドナルドがうまくいったのは藤田伝さんがやったからで、日本で日本向けにローカライズしてるからうまくいってるんであって、じゃあアメリカのシステム持ってきて日本で売れないから、これは非関税消費だって日本叩かれても困っちゃうよっていう話でね。
そうですね。
でこれをね、煽るバカな評論家もいるからね、非関税消費だって、違うだろうって、商売が下手なだけだろうって。
コストコなんて一時期ね持ち上げられましたけど、僕も一回行ったことありますけど、何が楽しいんですかねあれ。
いやだからあれはアメリカみたいに超巨大な冷蔵庫があって、
まあそうだそうですよね、
ならいいんだけど、日本人の食生活には合わない。
1キロのソーセージとかいらないよね
いらない、
買わないよ、
あれを必死で分けてるじゃないですか、買ってきた人たちが。
だって日本人鮮度を求めるからさ、無理だよ。
いや、よくその話で確か日経かどっかの新聞に、日本の戦前の生糸のとか綿製品をなんでイギリスを凌駕してね、できたのかっていうのがあって、まさにそれだと。要するにその現地の日本人の感覚にあった、アジア人の感覚にあったものを日本ができたので、イギリスの市場を席巻できて日本が明治維新以降ね、できたんだっていうのは、それはまさにそれだと。
森村もそうですよね。だからオールドのりたけ、のりたけがそうですよね。
あ、のりたけ、
のりたけの始まりそうですけど、森村グループで今日本に帰ってきてますよね、オールドのりたけっていう形でね。あと青い目の人形、セルロイド人形なんかもですね、あれセルロイドの人形日本から輸出して、で帰ってきてセルロイド人形なんて言ってやってたりするんだけれども。
なるほど。
でもセブンイレブンも最近その売れるものしか置かなくなって、なんかちょっと入るといつもなんか共産国みたいだなとかって思っちゃったりして、私知り合いがセブンイレブン勤めてるからあんまり言えないけど、
いやてか、まあ 大規模ロットで作らせるので、そうすると品目が少なくて売れる商品ばっかり集めてた方がいいという話になって、だからそれで花王さんが苦労するよっていう話をしてるわけですよ。さっきの話に戻って、結局棚の A 納品 B 納品 C 納品、まあ、ABC とかランクついてる商品に、で店舗規模に応じて A は確実に入れるもの、 B はあれ一定規模以上、一定売上以上の店舗に入れるもの、 C はどちらでもお店によって発注してもしなくてもいい商品あって、これが A に入ってると必ずどこの店の棚にも並ぶわけです、うん、B に落ちちゃうとない店があるから売り上げがガクンと落ちるわけです、うん、C に入っちゃうとまず注文しないからめんどくさいので入らない。そうなってくると、だから そういうふうに品目として1品目がそこに BC に落ちちゃうと、そのマーケット全部失っちゃう、うん、
だからなんかセブンイレブンの場合はその自社、うん、まあセブンプレミアムと あとキッコーマンのやつ、醤油とかをこう並べて、うん、うちの方が安いですよみたいな形で展示、必ず
ナショナルブランドって並べますよね、
そう、
あのまあ、それもイオンそうですよね、なんかバリュープライスとかなんか、
う
ん、
そうそうそう、うん、私はあえてキッコーマンの方を買おうと思うん
だけど、だな違います
そういう問題じゃ、なんか抵抗したくなるわけです、ああ そのシステムに、うん、
反骨精神。
さあもうそろそろ時間少なくなってきたんで、最後のところであの維新の話をしましょうか。これやりたかったんですよ私、
はい、じゃあぜひ維新の話を、
維新の話をいたします、
はい、
明治維新で何が行われたか、うん、私ですねマニフェストを作ってみたんですね、うん、維新発作じゃないです。これあの平成維新の会とは、大阪維新の会とは一切関係ございませんので先に申し上げておきますバブル崩壊20年、我々は停滞した日本を変える平成発作、ね、維新発作じゃないですよ、
はい、
で明治維新って何が行われたかというとですね、国力をつけるために廃藩置県、藩を廃止して県を置いて地方の名士の力を失わせたわけですね。それで中央集権化を進めて二院制を作ったわけですね、
はい、うん、
それで世界と戦える競争力をつけていったわけですよ、うん、ですから逆に中央集権を進めようという政策を作ってみたんですね、
うん、
これ別に維新の会とは関係ないですよ、はい、明治維新で行われたことはこういうことだよという前提をもとに作りました、
うん、
日本は一つ中央集権を進めて国際競争力を高める、うん、新しい任衆議院を州代表地域同数と全国比例代表に、あ、衆議院じゃない参議院ですね、これ間違ってますね、参議院、
あとアメリカ式、
アメリカ式ですね、で今言うようにあのみんなの党なんかも言ってますけど、人口で純粋に平等に一票の票価値を同じくしてしまうと、うん、大都市圏有利になっちゃって、うん、地方がすごく不利になっちゃうんですよ、人口減ってますからね、うん、都市集中化してますから、そうすると地方が捨てられちゃう形になっちゃうんですよ、うん、で地方が捨てられると都市が強くなるんじゃないかと、それ大きな間違いで、うん、地方のインフラは都市のインフラは食料も水も地方が握ってますからね、
その通りですね、
地域対立を煽っても意味がない、うん、だから参議院は同数にすればいいじゃないか、州代表にしてね、うん、あとは全国比例代表、いわゆるそれで全国でいろんな人を集めて、それぞれの業界の専門家をですね、廃県置州、県という単位がですね、この今回 あの震災でも分かったと思いますが、行政単位として小さいんですね、
うん、
ですからあの広域行政体を作るということで県を一旦廃止して、で州に統合、
これは同州制みたいな感じ、
同州制、あの同州制ってこれ2種類あって、ね、民主党とかが言ってる同州制と、ね、自民党とかが提唱してた同州制って全く正反対、ね、あのいわゆる国っていうのは各地方に出先機関というのを持ってるわけです、霞が関と国の出先と2種類あるんですね、で出先と県を統合しようというのが自民党が言ってた同州制なんですね、いわゆる実行部隊である地方の出先、国の職員と県を統合して、そこをあのその地域別の行政の執行機関にする、
はい、
で市町村はいわゆるサービサー、いわゆる実務を行うだけにする、そうすることによってですね、今3クッションも4クッションもあるですね、行政の二重行政三重行政の無駄がなくなるということなんです、
はい、
それと同時に あの行政の単純がここ書いてありますね。市の自治権を廃してしまって、行政サービスとかこの市同士の対立がなくなるので、あの例えばここの県に基地を作ろうとか、基地が必要だとか工場が必要だとか、そういう時にですね、市の対立がなくなるのでスピーディーになります。それこそ効率化進みます。でそれと同時にこれであのグローバルサービスとかユニバーサルサービスと言われるもので、全国一律という条件、最低条件をつけておくんですね、郵便局で言われましたよね、これだけは守らなきゃいけないという条件、そうすることによってどんなに田舎でも最低限のサービスは守られるんです、そうすることによって都市と田舎の格差が減ります。いわゆる生活していく上での最低格差がですね、ところがですね、地方を分割してしまってですね、地方主権とか地域主権なんて認めたらですね、人口が多いところはいいですよ、人口が少ないとこう潰れちゃいますよ、貧困にな、貧しくなっていく一方ですよ、それでいいんですかっていう話になっちゃうわけですよ、そうすると地方が弱ると食料自給もできなくなるし、例えば今回原発見ても分かります、電気を見ても分かります、揚水発電全部地方に依存してるんですよ、田舎に、水もですね、自然も空気も、都市で空気は生まれませんから、ですからこんなもの対立煽っても仕方ない、でインフラ統一でこれ今電気 60Hz、50Hz の
西日本東日本
で、あとガスの規格って、ガスはですね、ガス自体は一緒なんですがバルブが違うんですね、東と西でバルブの口が違うんです。
そうなんですか、
口があのやっぱり電気と同じで、ドイツ方式、あのイギリス方式とドイツ方式みたいな形で、インチネジとミリネジみたいなもんで違うんですよ。やれこれを、まあ、ガスは簡単にできると思うんですが、まず このコストをどこが出すかという話から、行政が出すという前提で物事を進めていったらいいんじゃないですかと。あと自立型ということで、先ほど言ったように給付型から支援制度でに変えて支出を削減して税を軽減していこうということ。これが逆に言うと明治維新を参考にして作り上げた平成八策です。で維新の会が言ってる発策とは正反対であるということを最後に言っておきますけれども、この方がかなり実現性は実際にあるんだと思います。あのただこれ障害がなく、障害を少なくしながら、今そこに生きている人たちがいるわけですから、そう特権だ利権だと批判する人もいるけれども、その人たちが傷つかないようにやっていかなくちゃいけないので、それをどうやってやっていくか、またあと地方議会等、当然権力を奪われる地方議会等の反発もあるので、ですからこれがあの今平成の大合併と言われたのがまず第一弾で、合併して市町村をくっつけていくことによって、サービスをフラット化して、それと今いる議員さんたちの特権を奪っていくという作業なんですね、でこれをやっていたんですが、傷つかないようにちゃぶ台返した方がいいという人たちが多かって、っていうか騙された人が多いんですよね、票買いやりましたからね、ばらまき 4K、お金あげるよって言ったら票買ったんですよね、あれね、結局金がなくて配れなかったけど、ベーシックインカムも同じですよね、
ベーシックインカムはちょっと批評家のおもちゃになってる気はしますけど、
いやだから人によって言ってること違うんですよね、ただこれといってものがないんですよ、共通してるのは金配るっていう話だけで、理屈がみんなそれぞれなんですよね、おいしいとこ取りとかね、人によってはね、この先生のここはベーシックインカムがいいと言ってると、この先生のここはベーシックインカムがいいとか言ってると、相対的で見てなくて、いいとこ取りしていいとこだけ行って、だからベーシックインカムはいいんだって言ってる人も多いんですけれども、だから何が何だか分かんないんですよね結局で、分かってなくてなんか聞こえが良くてお金配る話だから選挙に勝てるからって言って言ってる政治家もいるので困っちゃってるんですね。
なるほど、そういう、維新の会の戦中八策ですかとは、違う
戦中八策じゃない、
維新の会の戦中八策、維新八策、
戦中八策になると坂本龍馬になるので、これとよく似てます。
違います、はい、はい、というような感じですね、
はい、
いやなかなか面白いんですけど、あと、6分ぐらいですけれども、告知がありますね、実質5分ぐらいかもしれませんけれども、
なんか質問がなんか一件あるんで、一応答えとかないと、今日の話と全然違う話になって最後になってしまって申し訳ないんですが、
いつもですね桜寺のスタジオで観覧してくださる HS さんからの質問ということです。
質問読んでください。
はい、お願いします。
AIJ 投資顧問の問題で年金の消失が問題になっていますが、投資内容について AIJ がレバレッジをかけて日本国債を売り崩そうとして失敗したという話を聞きました。これは日本国債暴落を狙ったということなのでしょうか。そもそも1000億円の元手でそれを誘発することが可能なのでしょうか。自国債を売り崩そうという倫理観の問題もあります。またそもそもこれにより儲かる仕組みがよく分かりませんので説明していただけると助かります。
はい、はい、ということです。はい、はい、まずレバレッジっていうのは信用取引です。簡単に言うと、だから証拠金を積んで1000倍とか、場合によったら派生商品なんか買いますとね、デリバティブ買うと1万倍とかの取引が実際できちゃうんですね、やろうと思えば。ですから1万円で1000億円あれば100倍のレバレッジかけて10兆円なんですよ。10兆円あればできるでしょという話ですね。でそれで自国売って儲けるという話なんですが、潰して儲けるって話で、まあ、CDS とかいろんな商品があるので一概には言えない、どういう商品を使ったか知らないんですが、簡単に言うと空売りするんですよ。自分が現物持ってないのに、例えば100万円の国債を99万円で空売りしとくんですよ。で後から下がった時に買い戻すんですよ。そうすると儲かるんですよ。80円90円で売って、先に売っといて80円で買い戻すでしょ、そうすると儲かるでしょ、19円が将来。ただしここにあの空売りなので金利がかかるので、その分が出なくってマイナスがかかって、で日本国債みたいな大きなものなので大き金額が動きづらい商品なので動くことにかけたんでしょ。だから損を取り戻すためにかなり過激な商売をやったというか、商品を扱ったんではないかと思います。細かいのはね、専門家はこれまだ細かいところ出てませんから、誰も知らない話なので分かりません
けど、 AIJ の問題なんか昔のトヨタ商事とか最近の炎天とかと同じで、なんか単なる詐欺なんじゃないかなと思うんですけど、
だから結局運用利回りが成功するという、運用利回り自体が虚偽であった、運用実績自体が虚偽であったということで詐欺が適用される可能性はある。ただ詐欺罪でも10年ですからね、最大懲役で全然合わないですよね。だからそういうので、だから日本のその制度ってすごく甘くって、英米型 あの制度だと懲戒的賠償なんていうのがあって思いっきり取れたりするわけですけれども、日本は損失までしか取れないし、で企業と個人は別なので、倫理的問題があっても個人になかなか賠償がいかない仕組みなので、それと同時に運用できない人間が年金を運用しちゃダメですって、だから農林中金っていう、ね、ところでも問題になりましたけれども、ね、能力がない、だって社会保険庁のおじちゃんに株式預ける気する？
いや、なんかあれ株式投資の入門書を読みながらやってたとかっていう、本当か嘘かよく分かんない話。いや、
そのレベルの人間に預けちゃダメだって。それだったらまだ普通に日本国債そのまま買っててくれた方がよっぽど安心だよ。
ですね。
だからね、本当に運用能力もなける、あのいわゆる企業側の年金運用者が知らないんだよね。アマチュアだらけだから。だからそういうことなんですよ。で知らない人にお金預けてんだから、それはなくなったら当たり前だよ。
ですね、
だって損するでしょ、そりゃ素人なんだもん。はい、
ですね、
はい、
というような感じでしょうか。
ということでございます。
はい、もう非常にあと28分29分になりましたので、はい、本当に大変
ありがとうございました。
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 どうでしたか先生、感想は。
いや、緊張しましたよ。
本当ですか。全然そんな素振りが
全いつもよりカジュアルにやっていいということで、
すごいラフな、
ラフに、かなりあの荒っぽく、いつも経済討論の時は偉い先生方がいらっしゃるんで、あの緊張して一応ですね、あの周りの方々に合わせて上品にやってるんですけれども、今日はかなりひどいことを言ったかもしれませんが、ありがとうございました。
あの吉見の下りが渡見
まあまあまあ、私は何も言ってませんよ。私言ってないからね、最後にねもう一枚だけ用意してきて一回も出さなかったのがあるんですよ。
何でしょう。
え、なんか言われたら、やばいこと言われたら用意してノーコメント。
今日使えませんでしたね。
今日使えなかったんですよ、ついつい喋っちゃってみんなが。
ということです。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、残りはちょっと告知があるということで、さやさんの方からどうぞ。
はい、すみません。もうすぐ4月7日で私のファンタジアというですね、あの番組が、はい、ね、あんまり見えないかな、見えないですね、番組表にも載ってるんですけども、 FM 横浜で毎週土曜日夜9時半から、20時あ22時まで、30分間の番組なんですけども、
うん、すごい載ってる、すごい、
はい、もう早速 4月7日から始まります。
何ヘルツですか？ FM 何ヘルツ？
ね、
それは分かんない。
84.7
84.7
ですね、はい、ぜひラジオの方も楽しんでいただけたらと思います、はい。まあ、ようやく自分の歌も流せるということで、
あ
の
すごい、
ありがとうございます。でもここで学んだこともちょっとね、生かしていきたいなと思ってますんで、すっごい難しいかもしれないんですけど、いろんなスポンサーやら、
なんか FM の編
成の人やら圧力があるかもしれませんが、はい、織り込んでいきます。
東京 FM、ね、FM なんてね、めちゃくちゃ左なんですけど、横浜さんはそんなことないんじゃないですかね、わかりませんけど。
そうですね、でも私を起用するくらいだから、
あの大丈夫でしょう、
大丈夫なんじゃないかと思って、はい、
はい、じゃあ楽しみですね、
はい、
ということですね、はい、
よろしくお願いします、はい、どう
もありがとうございました。
ありがとうございました。
あと僕からもう一つあるんですよ、あの告知が、あの4月の28日にですね、ネイキッドロフト新宿、これ新大久保かなで、イベントやります。また詳細告知しますけれども、出演者はあの僕と、あと大阪国際大学とか工学館大学で講師やってらっしゃる久野純先生も出ますので、歴史の講釈をずっとしていただいた後に、ちょっとこう、これね、仮のタイトルとして、あの愛国者の夕べみたいな感じにしたいんですけれども、ちょっとオールナイトでこの日やりたいなと思いまして、はい、また決まったら告知をいたします。あのもし今のうちに予約したい方は、私のツイッターの DM までお願いいたしますということですね。はい、ということで失礼しました。
ありがとうございます。また呼んでください。
はい、もうぜひぜひ、
ぜひぜひ、ありがとうございました。
素晴らしいお話ありがとうございました、
はい、ということで、渡辺先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。